もちと友の理不尽なダイス。この番組は30代のしがないサラリーマン2人が日々思うことを理不尽なダイスに託し、出た目に従ってテーマトークをダラダラと話す番組です。独断と偏見でお送りしていますので、事実と異なっていたりお聞き苦しい点はご容赦ください。
もちったま、もちったま、ダイスを振ったらどうなるの？もちったま、もちったま、6の出目で見せたらどうなるの？フリートークだよ、じゃん。一人じゃ寂しいよ、じゃん。今日は振らないよ、じゃん。どうも、おはこんばんちはです。もちです、もちどすえ。関西風の言葉でご挨拶しつつ、ポリンキーの CM の音楽に乗せて替え歌しちゃいました。最近は久しくダイスを振っていないので、今日は振ってみようかなとも思ったんですけれども、間違いなく収集がつかなくなるので、まずはやはりもちの好きなお話をなんとか覚えたての編集のテクニックを駆使して皆様になんとか聞いてもらえる放送に仕上げていきたいなと思っています。弱気だな、ダメだ、もち弱気だ、ダメだ、しっかりしろ。はい、しっかりします。きちんと栄養ドリンクも飲って、仕事終わりの5時から男のもちはサラリーマンでございますから、5時から男気合を入れて頑張っております。今7時を過ぎるところなんですけれども、日も長くなってきまして、空は少し明るい感じですね。ようやく北海道は初夏を迎えられるのかという今日この頃でございますよ。昨日なんて気温、最高気温が11度だったので寒すぎですよね。でもその前の週は20度超えたんですよ。このアップダウンにちょっとやられてしまいますよね。さてさて、もちはですね、野球をやっているんですが、1年以上このコロナの影響で野球の試合ができなかったんですけれども、先週とうとうですね、開幕戦を始める寸前まで行きました。拍手。始まる寸前って何のことって思われている方、ご安心ください。説明いたします。もちたちの試合は第2試合でして、1試合目が好ゲーム、2対0で迎えた最終回の表に4点を取って、お、逆転した。しかしその裏に2点を追いつき、4対4の同点となりました。そして天候もちょっと怪しくなってきているので、ということで、なんと延長戦ではなくじゃんけんで勝敗を決めたみたいです。そのじゃんけんも、まあ一人一人が代表9人がですね、じゃんけんをし合って接戦だったみたいですけどね。その試合を見ていたもちたちです。でようやく試合が終わったので、よし、いよいよもちたちの番だと思い、グラウンドに入ってウォーミングアップを始めましたところ、雨音がパラパラからザーザーになってきまして、おやおや、おやおやおやおやと肉眼でもわかるぐらいの雨粒になりまして、このグラウンド水はけはいいんですけれども、ちょっと降り方が強すぎるぞと、まあでもここまで来たからやるでしょうと思いながら、審判団の人たちが試合開始20分後ですって言ってくれたので、キャッチボールをし、体を動かし、ノックを受け、さあいよいよ試合開始だなと思っていたところですね、さらにさらに雨が強くなりまして、まさかのノーゲーム。ベンチに座ってキャッチボールをしてノックまでしたんですけれども、試合を始めることができませんでした。悔しい。まあまあ、でもそんな時もありますよ。1年以上待ったんですからね、こんなこともあると。もう何が起きても おかしくないと私の中では気持ちを切り替えております。これね、もちろん気持ちを切り替えるいいメンタルトレーニングにもなりますよね。不測の事態にも慌てずに、こんなこともあるんだと受け入れてですね、次こそは、今ずれ込んで来週の日曜日に、この放送を聞いていただいている時にはもちはもう試合をしているかもしれません。まあ朝の1時の配信なので、そこで聞いていただいている方がいらっしゃれば、この日の朝にもちの試合がありますので、乞うご期待です。何を乞うご期待なのかわからないんですけどね。まあそんな形で頑張っていきたいと思います。そんな中ですね、野球が始まるということで自主トレをちょいちょいやっているもちなんですけれども、妻がですね、久しぶりにもちが自主トレをしているのを見まして、こんな一言を放っていました。自主トレの時はユニフォームではなくスウェットを着てランニングであったり筋肉トレーニングだったりするトレーニングをするんですけれども、そのスウェット姿を見てですね、あのシャカシャカのウィンドブレーカーに近いものと言った方が伝わりますかね、そのウィンドブレーカー姿のもちを見て、もちは普段着よりスウェットの方が 1.5 倍見栄えがいいねって言われました。褒め言葉？褒め言葉なのかな。 1.5 倍増えてますもんね。なのできっとスーツ姿よりもジーパン姿よりもスウェットの方がかっこいいんです、そう思うんです。涙ながらに受け入れた持ちでございました。まあでも自分でも思うんですよね、スウェット着ている方がまあ着慣れてる感もありますけれども、まあ運動してるというイメージがつきますので、意外とスーツ姿で営業先に回りますと、あ、もちくんスポーツしてたんだって、話の展開で野球やってます、フットサルやってますっていうことを話して初めて、あ、スポーツやってたんだねって言われるような体格なので、本当日本人を代表するような中肉中背のもちでございますから、まあそういう意味ではスウェットを着ている、このスウェットの着こなし方が運動できそうな、かっこよさそうな雰囲気を醸し出しているのではないかと思っております。まあ長く一緒にいる妻が言うのですから一番間違いはないのかなと思うんですが、普段着でもかっこよくなりたいなと思っているもちでございます。そういえばトモはですね、 T シャツにかなりこだわりを持っていたので、自分の好きな T シャツをローテーションで1軍2軍に分けているのかな、で着ていた話を聞いたことがありますけれども、ともくんの T シャツもうちの妻は個性的だねと言っていました。ああ、トモのいないところで、まあ悪口ではないですよね。個性的だねという判断なので、まあこれはこの放送を聞いている皆さん、もしトモに会う機会があればですね、一軍 T シャツ見せてと、オンライン飲み会で一軍 T シャツ着てきてって言ってくれれば、きっと何パターンか着てくると思いますので、その時にぜひトモが大好きな T シャツのデザインも気にしてみてください。さあそんな感じで今日も本編いってみよう。さあ本編に入っていきたいと思います。今回は野球のポジション特性外野編を紹介していきたいと思います。野球のポジション内野編の次はもちろん外野編、決まってるでしょう。もちろん野球以外にもいろいろお話ししたいなというトークテーマはですね、準備はしているんですけれども、野球のポジション特性内野編の後には外野編をやるっきゃないというわけですよ。今回は野球のポジション特性外野編を紹介していきたいと思います。さあ外野のポジション、レフト、センター、ライト、この3つですが、同じような外野のポジションと思われがちですが、実はそのポジションポジションによって 求められるものが違います。もちろん外野にも共通して言えることは足の速さと肩の強さ、これはやはりどこを守っていても必要不可欠な能力であり求められる能力でございます。ただ外野の足の速さというのは細かな俊敏な動きというよりはですね、大きなスライドを持った長い距離を速く走れる速さ、落下地点、例えばフライの落下地点まで到達できる、その長い距離を一直線で向かうことができる足の速さが求められます。なのでまあ完全な偏見ですけれども、外野守ってる人って足が長くてスラッとしてるイメージありませんか？イチロー選手だとか新庄選手だとか、イメージする外野選手っていうのは足がスラッとしている人が多いとモチは勝手に思っております。さあその外野のポジション特性の違いなんですけれども、まずはですね、少年野球とプロ野球で求められるポジションが違うということが外野にはあるということです。モチ何言ってんだ、何言ってかわかんねえよ、はっきり喋れ、はっきりはっきりきちんと喋れ。はい、そう思われてるリスナーさんもたくさんいると思うので、できる限り端的にまとめてスムーズに話したいと思うんですけれども、もち個人的な見解では、少年野球の時というのは守備が苦手な子が外野に回り、その中でも守備が最も苦手な子がライトに回るということが多いです。これはですね、打球が飛んでくる確率にあるんですよ。今左バッターはだいぶ増えましたけれども、それでもやっぱり右バッターの方が数としては多いです。そしてその右バッターが野球を始めた当初というのはですね、やっぱり思いっきり引っ張って打ちたいんですよ。多少速球に押されて振り遅れたとしてもセンターということが多く、少年野球ではレフトやセンターに強い打球が行くことが多いんですね。もちろん確率の問題ではあるんですけれども、そこでライトのポジションというのはあまりボールが飛んでこない、なので少年野球の段階で守備が苦手な子はライトを任されることが多いんじゃないかなと思います。これはあくまでもちの独断でございます。独断と偏見でございます。そうそう、昔はよくライパチ君っていう話があるように、これももし今の時代ですと差別用語として言われてしまうんでしょうかね。もし気を悪くされてしまったらごめんなさい。ライパチ君というのはライトで8番というポジションのことを言います。まあ、野球の中で期待されてないという言い方をしたら語弊があるかもしれないんですが、一番ボールが飛んでこない、そして守備機会の少ないポジション、その子をライトの8番バッターに置くという形が言われていましたので、まあ揶揄されるようなライパチ君と言われることがありました。ただただですよ、ライトの概念、これは実はプロ野球に入りますと、もちはセンターよりもライトの方が重要なんじゃないかなと思うぐらい、ライトというポジションは重要なポジションだと思っております。それはですね、守備機会、打球が飛んでくる確率、これに関してはプロ野球はですね、引っ張るバッターばかりじゃございません。もちろん綺麗に流し打ちをして、今の時代ですと流し打ちでホームランを打てるバッターがたくさんいます。昔ですと代表的なのはやっぱり清原ですよね。右バッターでライト方向に流し打ちでホームランを量産する、それ以外にもプロ野球の選手はですね、自分の好きなコース以外のボール、もしくはアウトコースに厳しく攻められたボールは綺麗に流し打ちをして対応することができるんですね。なので右バッターが多かったとしても、ライトに飛んでくる確率というのはレフトとさほど変わりません。でそれ以上にライトの重要な意味合いというのがですね、例えばランナーが一塁の時、 ライト前にヒットを打たれます。そうするとライトの守備が肩が弱いと下手すると二塁を回って三塁まで行かれちゃうんですね。なぜならライトから三塁って距離が一番遠いんですよ、外野の中でですね。センター前からサードに投げるより、レフト前からサードに投げるよりもライトからサードに投げる距離というのが一番遠くて、これがですね、肩が弱いというのがバレてしまうと、ライト前ヒットで一塁から二塁を回って三塁に行き放題になっちゃうんです。ただこれがライトに肩の強い選手を置いてますと、ライト前にヒット打たれてもこのライト肩が強かったんだと思って二塁で自重するんですね。これが例えばレフトが肩が良い時って、レフトの肩の良い見せ場はランナーが二塁にいる時にホームへ投げる場面、もしくはランナーが三塁にいる時にタッチアップでレフトフライが上がった時ですね。レフトフライが上がった時に三塁からホームに向かうのを阻止する、この2パターンがレフトで肩の強さを見せる時の見せ場なんです。ただライトは今言ったように一塁からヒットで二塁を回って三塁へ行くときにそれを阻止するための見せ場、そして二塁の時もですね、ライトフライが上がったときにサードへタッチアップしようとしたときにライトが阻止をする見せ場、そしてあと2つは先ほど言ったレフトと同じように二塁にランナーがいるときにヒットでホームへ向かうときそれを阻止するための見せ場と、三塁にいるときにライトフライをタッチアップで阻止するための見せ場というように、いろいろと肩の見せ場が多いんですね。そして忘れちゃいけないのがカバーリングです。前回の野球のポジション内野編でもお伝えしたんですけれども、基本的に内野ゴロが必ずファーストにボールが投げられてアウトを取る、これがアウトを取るパターンとしてかなり多いんです。となるとですね、三塁やショートからファーストに投げる、その時にもし暴投をしてしまったり、もしファーストがエラーしてしまったりすると、そのボールが外野に転々とするわけですよ。そこのカバーリングもライトは常にしていなきゃいけないんです。高校野球やプロ野球ですと、キャッチャーが走ってセカンドショートゴロのカバーリングに、ファーストのカバーリングに入ることもありますし、野球というスポーツは各々のポジションが実はカバーリングをして次の塁へ行かせないための工夫をする準備をしているんですね。で、そのカバーリングがライトが圧倒的に多いんです。今言った内野ゴロの一塁のカバーリングももちろんそうですし、ゲッツーを取る時のサードやショートからセカンドに投げる球ですね、これのカバーリング、これもポジションで言いますとライトが担う形になります。なので少年野球ではライトというポジションは守備機会が少なく守備が苦手な人がつくイメージが多いんですが、プロ野球では守備機会も均等にあり、肩の強いところの見せ場がたくさんあり、そして野球をよく知っていないとカバーリングができないので、見えないところできちんとカバーリングをできる野球センスの凄さが求められるポジションだと持ちは思っております。これがレフトとライトの違いなんですね。そして外野の選手すべてに言えることは距離感の判断力です。これを瞬時に求められることが多いです。なぜなら外野のポジションというのは外野の後ろに守る人はいないんです。なので外野のフラフラと落ちそうな打球、もしくは鋭いライナー性の打球、これをワンバンで取るのかノーバンで取るのか、具体的に言うとノーバンで突っ込んでいってダイビングキャッチをして取るのか、でもそのダイビングキャッチには必ず リスクがあります。万が一反らしてしまうと、後ろを転々として、下手するとランニングホームラン、ただのレフトライナー、ただのセンターライナーが、センター前ヒットで終わって一塁で止まるところを後ろに反らしてしまうと、ランニングホームランになって1点を失ってしまう可能性もあるんですね。この打球への距離感、判断力、思い切りの良さが外野の選手には常に求められています。前回の内野編でお話ししたように、野球はセンターラインを強い人で固めるのが鉄則と言いましたので、センターというポジション、最後にセンターというポジションのご紹介ですが、センターというポジションは言うまでもなく、肩が強く足が速くて守備範囲の広い人が求められます。そして先ほど言いました打球の判断、これが実は一番センターが難しいと思います。レフトやライトで難しいのはドライブと言いまして、打った打球が変化していくんですね。こう下にドライブシュート、翼くんのドライブシュート分かりますかね、あのような形で下に落ちてくるような回転で鋭い打球がライナー性の場合はあるんです。ただレフトやライトというのはそれを真正面から見るというよりは、ピッチャーが投げたところを多少の角度があるんですね。そのラインドライブ、打球の回転がかかって下に落ちてくるボール、これを見極めて止めるというのは難しい作業だと思います。で、そのラインドライブがかかる打球や打球への距離感というのが一番分かりにくいのが、僕はセンターだと思ってます。もちろん中学校時代センターを守っていまして、他の外野も何回かやってはいるんですが、センターというのはピッチャーが投げるボールがまっすぐ見えます。まっすぐ見えるんですね。で、そしてバッターがライナーで打ってきた打球も本当にまっすぐ飛んでくるような感じなんですよ。真正面からボールが伸びてくる感じ、これが距離感をつかめないと、前なのか後ろなのか、ワンバウンドなのかノーバウンドなのか、頭を越すような打球なのか、このあたりの判断がとても難しいんですね。なのでセンターに求められるところは、この打球への距離感、判断力という部分はレフトやライトよりもより一層求められると思います。余談ですが、もちが中学校時代までは軟式の野球ボールだったんですね。で、軟式の野球ボールで軟式用のバットを使って打っていたんですけれども、今もちが社会人でやってる軟式野球は同じ軟式用バットなんですけれども、実はビヨンドっていうちょっと特殊な、ボールがより反発して遠くに飛ぶバットを使えるようになってまして、これが外野選手泣かせなんですよ。昔はピッチャーが投げたボールがバットに当たった瞬間に、打球の音やバッターの振り方やタイミングなどである程度判断はできるんですね。でもこのビヨンドっていうバットを導入されたおかげで、体が泳いでフラフラっと振ったバットでもボンっていう、なんて言うんですかね、ゴムに跳ねたような音が鳴って、前かなと思ったらぐんぐんボールが伸びていったり、このビヨンドが出てからは軟式野球に関してはフライやライナーの距離感っていうのは難しくなったと思いますね。なので外野手に求められるものの中には、先ほども言いましたが、強い肩と速い足、そして何よりも打球の距離感、判断、思い切りの良さが求められると思います。いやー、なんかうまく外野手まとめられてないな、ごめんなさい。外野手の素晴らしいところをきちんと伝えたかったんですけれども、なんとか伝わってると嬉しいんですが、伝わってない方は許してさあ、2週にわたって続けてきました 野球のポジション特性のお話、無事ご説明できたか分かりませんが、もちの独断と偏見でこのポジションの特性ということをやっていきまして、今回は外野編を紹介いたしました。前回の野球のお話の時にたくさんの方からありがたい感想のお話もいただいて、とっても勇気づけられました。いやー、嬉しいですよね。改めて聞いてらっしゃる方がいて、その方々の少しでもプラスに、励みにこの放送がなっていればと思っております。それではもちとともの理不尽なダイス、今日はこれにて。ではまた、バイバイ。もち的言葉めぐりのコーナー、バー。こんなところでふざけてももう仕方ないのですが、楽しんでもらうためにはつかみが大事なので、とぼけてしまいました。トゥエヒ。さあ、今日の言葉巡りのコーナーの言葉はこちら、リン。リンでございます。こちらはリンとしてとか、リンとしたという形で使われるリンです。確か音楽バンドでリンとしてしぐれというバンドもありますよね。言葉の響きがかっこいいとともに、この凛とした、凛としてという意味をもちはかっこいいなぁと思いながら考えていました。改めてその言葉を調べてみると、やはりかっこいい言葉でしたよ。凛という言葉には、身が引き締まるようにということであったり、キリッとしている、数量が極めて正確、このような意味があります。なので態度や容姿、声などが引き締まっている様を表すときには、凛とした声が響く。寒さの厳しい様を表すときには、凛とした朝の寒気、このような形で使われることが多いのです。さて、凛としてという意味の他に、そういえばもち、りんりんとっていう言葉も使うよなと思って、りんりんとという言葉も調べてみたんです。そうしますと、りんりんとは凛々しい様、勇ましい様、また心の引き締まる様、寒さや緊張などで身が引き締まる様という形で、凛という言葉同じなんですね。そして書いてあるのは、同じ漢字を重ねることで語調を整えて意味を強めた表現と書いてます。これ漢字にしますと、凛という字を重ねて凛凛と読む場合もありますし、凛々しいと読ませる場合もあるそうなので、意味として凛々しい様、勇ましい様の時には凛々しく使ってみたり、身が引き締まるような様を表すときには凛凛としたと使うのもいいんじゃないでしょうか。氷は凛凛と涼しい音を立てる、凛凛とした大きな目、響きがいいですよね。情景が目に浮かぶと言いますか、ビシッとした様がこの言葉の響きからですね、想像できるかっこいい言葉だなと思ってます。そしてそして、もちは気づいちゃったんですよ。雪の鈴がリンリンリン、これはですね、鈴の音の音が響くリンリンリンという音と、凛とした様を表すリンリンリンと、要はリンリンよりもさらに同じ漢字を重ねることで語調を整えて意味を強めているのではないかなと。これはダブルミーニングってやつなんじゃないですか？って、もちの思い過ごしかもしれませんけどね。なので、あの曲が流れた時には、凛としたと、凛凛としてと、その意味を思い出してみてください。それでは、今日はこの辺で。ではまた！
この番組では、ご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、理不尽 .dice@gmail.com です。スペルは、rifujin.dice@gmail.com です。ツイッターアカウントは、もちとともの理不尽なダイスです。ダイレクトメールもお待ちしております。
令和のこの時代に、突如、天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の方は桃って書いて天下統一。知らんか？
もう食べてますけど？
食べとんかい！
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。